村山和子作、羊さんとアヒルさん。アヒルさんの家の近所に羊の洋服屋さんがありました。アヒルさんは学校から帰ると毎日羊さんのお店へ行って、羊さんがミシンで洋服を縫うのを見ていました。羊さんはアヒルさんが毎日来てうるさいので、おしまいにはアヒルさんが話しかけても返事をしなくなりました。
おじさん、このきれなんていうの？
と聞いても、
おじさん、縫い目が曲がってるよ。
と言っても、羊さんは黙ってミシンをかけていました。アヒルさんは腹が立ってたまりません。道端から小石を拾ってきて、ミシンの上にそーっと置きました。羊さんはアヒルさんの方も見ないで、その小石をポンと外へ捨てました。アヒルさんはすぐ木の葉を拾ってきて、縫っている洋服の上へばらまきました。羊さんは黙って洋服ブラシで払い落としました。アヒルさんは今度は木の切れを持ってきて、羊さんのおひげや背中や足をつつき始めました。すると、みるみるうちに羊さんの顔の色が変わって、
いたずらアヒルめ、もう許さないぞ。
と言うと、縫いかけの洋服を放り出してアヒルさんを追っかけてきました。アヒルさんはどんどん逃げました。そしてやっとお家へ駆け込みました。
お母さん、僕今変な羊さんに追っかけられたの、そこで捕まりそうになったの。
とアヒルさんは息を切らして言いました。
そうかい、よく気をつけないと、悪いやつがいるから。
とお母さんは頭を撫でてくださいましたが、アヒルさんの胸はいつまでもドキドキしていて、これおやつだからお上がりとくださったおくわしも喉に通りませんでした。洋服屋の羊さんはやっぱり毎日ミシンをかけていましたが、もうアヒルさんは来なくなりました。しかし、
やれやれせいせいした
と思ったのは 2,3 日の間で、なんだかやっぱりアヒルさんが来ないと寂しくなってきました。アヒルさんは学校の行き帰りに羊さんのお家の前を通りますが、小さくなって脇を向いてこそこそ通りますので、呼び止めることもできません。
アヒルさんや、アヒルさんや、
と大きな声で呼びますと、アヒルさんはカバンを抱えてどんどん逃げていってしまいました。羊さんはがっかりしましたが、そのうちにとてもきれいな洋服を一枚縫ってアヒルさんの家へ届けて、また遊びに来るようにお母さんに頼みました。そして、
そんなにミシンが好きならお弟子にしてあげよう
と言いました。それからアヒルさんは羊さんのお弟子になって、上手な洋服屋さんになりました。